はネットスタジオの提供でお送りします。
BDS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、アイです。
さあ今日も頑張っていきます。
はい、今日は9月25日日曜日です、
うん、はい。ちょっと曇ってきたね。
そうですね、
午前中は結構晴れてたんですけどね。
そうですよね、
うん、いい天気でしたね。
そうでしたね。私ね、うん、ここに来るときにいつも、
はい、
あの畑のど真ん中を通って、畑じゃない、田んぼや、
お
田んぼの農道を通ってくるんですけれども、車で、ね、
田んぼの農道ね、
うん、そうそうそうそう、
これまた田んぼの真ん中走ってくるっていうのが、もう出てきたわ、
うん、もうそんなことをしたらお百姓様に怒られてしまうから、それはしませんけどね、はい、うんうん、そうするとね、季節のね、はい、移りがわかるんですけれども、
うん、
今の季節ね、稲穂がね、
はい、
もう田んぼが金色に輝いて、
ほうほうほう、
あの神戸を垂れてるっていうんですか、
はい、
稲がね、
うん、
もうすぐ収穫やなっていう綺麗な景色ですよ。
あー、いいねそれ、うん、あの辺一帯ね、
うん、ま
あ、アイちゃんが来る ルートって言うんですか、
はいはい、
あそこ一帯ほんと田んぼだらけやもんね。
そうですよ、もう周りがね、うん、山に囲まれた盆地、
はい、うん、
もうここは大和の国、大和盆地やーって思うようないい場所ですね、あそこね。
あ、いいですね、うんうんうん、もうそこが稲穂がもうなって、
そう、
もう綺麗な黄色になって、
そうですよ、
いいねそれ
ね。
ちょっと写真撮りに行かなかね。
そうやね、いつも思うんやけども運転中なんでね、はい、
うん、
まあでも何回かねチャレンジしたんですけれども、車止めてね、
はい、
なかなかね、あのなんてパノラマ写真でも撮らない限り、
はい、
あれだけの大きな写真ね、うん、撮ってもね分かれへん、こんなちっちゃい画角の中に収まった写真では。
はいはいはい、
さあもう360度ぐるっと全部写真撮ってつなげて、大和ポンチみたいなとこなんでね、
うんうん、
うん、
なるほどね、
難しいですね。
まあそうやけど、こう稲穂だけをアップで撮るっていうのもいいかもね、うん、
やね、うん、いいかもしれないですね、
はい、
今度ちょっと車止めて撮ってみましょうかね。
そうですね、
うん、
またそれをこうちょっとホームページの方に上げてみたりね。
そうですよね、
すればね、
うんうんうん、
あ、こんなとこやねん、あ、いいとこやなって思ってもらえるかもわからないですからね。
そうですよね、うんうん、でも奈良のお米って美味しいんです、
うん、美味しいですよ。
あ、そうなんや、
はい、あの、うん、日の光っていうブランドがあるんですけども、うんうん、
はい、
まあ本当にね、美味しいというかね、あれね、結局ね、
うん、
まあよくコシヒカリ魚沼さんとか言うてますやん、
はい、
のもいろいろあるんやけども、うん、道路際にある田んぼとね、
はい、
山側にある田んぼで違うんですよ。
はあ、
だからあの最近ね、うん、生産者の写真とか名前が入った米がよく売れてるっていうのはですね、
はい、
田んぼがですね道端になかったりするんですよね、
うん、
もう田舎の山の方とかに行くとですね、
はい、
水もきれいやし、うん、こう排気ガスとかホコリが少ない、
はい、
そんな中で育った米とね、
はい、
もう道路の旗にあるじゃないですか、
はいはいはい、
国道の旗でも、
あ、
田んぼがあるじゃないですか。
まあもともとは田んぼばっかりやったんやけども、はい、そこに国道ができたわけですよね。
そうですそうです、
ね、うんうん、
そういうところで作られて、またほんであの池とかで水をこう流してくるんですけども、
はい、
池から遠いとですね、
はい、
いろんな汚水物も入るわけじゃないですか。
ああ、そうかそうか、うん、生活排水、
そうそうそう、
あ、
もう若干あったりするところもあったりね、
うん、
してね、なかなか難しいかと思うんですけども、
うん、
だから山の裾の方の田んぼの方の米っていうのは、うん、湧き水でこう流れてきてたりしてるんで、うんうんうん、結構美味しいですよね。
なるほどね、うん、またね、秋はね、食欲の秋とか言いましてね、
はい、
ご飯美味しいですよね。
美味しいですよね、
うん、
先日、昨日、出たかな、
うん、
まったけご飯、
え、食べたの？
食べて、
うっそー、いいじゃないですか、はい、
あの、お弁当屋さんのまったけご飯やってんけども、
はい、
美味しかったですよ。
へえ、
う
ん。
食が進むというかね、
はい、
なかなか、まあ、季節を感じたご飯かな。
秋の食材ですね。
そうですね。あれなんでこう秋になるとこう畑とか、
うん、
まあ、サンマとかもありますよね、
うん、
出てきたらこう食べたいって思うんやよね、
うん、割とね、うん、あの秋になると、
うん、
山の食材とかっていうのが多くないです。栗とか。
そうですね、
キノコとかね。
そういえば昨日スーパーで栗ご飯も見たな。
見たそれは食べてないよね。
食べてない、あの、うん、食べたのは全くご飯であって、
うんうんうん、
栗ご飯もそういえば出てたなと。
あ、ぼちぼちね、栗もね、はい、店頭に並びますよね。
ありますよね。
なるほどな、うん、でもこの季節になると御堂筋の銀杏なんかも落ちたりするのかな。
あれも美味しいですね。
うん、
ただ単にね、落ちてるの 落ちてるだけやったら、ちょっと臭いんですけどね。うん、
はいはい。
もう、茶碗蒸しとかに入れてね、食べるとめっちゃ美味しいですよね。
秋の食材、いいですね。
いいですよね。
食べたくなってきた。
ですね。サンマもね、一匹ポーンと売ってましたからね。
はい。
98円って出てたから、思わず買おうかな思ってんけどね。
今年豊漁なんですかね。
どうなんでしょうね。もう、買っても、
はい。
スタジオ持ってきて何もできへんから、
あ、
生で食べるわけにいかんのでね。
うん。
うん。
なんかちょっと、マッチかなんかで炙ったら。
おいおいおい。まあお前ね、炭火でもあったらね、焼いて食べたら美味しいんやろけどね。
そうですよね。
バーナー買わなかな。
いや、バーナー買いな。焼き網とか七輪とかそういうことじゃなくて。
そうですね。
ああ、そう。やってみてください。
ですよね。
はい。
うん、まあまあ美味しい食材いろいろ出てきますけどね。
はい。
まあ、愛ちゃん何が好きですか？
秋の食材ですか？
はい。
秋の食材な。私、キノコ好きですね。
キノコ？
うん。だから、まったけご飯もいいですけれども、はい、しめじとかね、まいたけとかね、あるでしょ、いろいろ。
ありますね。
キノコご飯って好きですね。
あ、かやくご飯って結構好きな。
かやくご飯っていうよりも、キノコ。
ああ、炊き込みで。
そうそう、炊き込みの中でもキノコのご飯ですね。
ああ、なるほど。
私時々自分が作るんですけども、
はい、
3種類か4種類ぐらいのキノコと、
はい、
タケノコと、あとね、ホタテを入れるんですよ。結構シンプルで美味しいですよ。
なるほどね。
うん。
え、ホタテって旬なん？
うん。ホタテは近所のスーパーで売ってるやつ買うから、うん、
なるほど。
旬の食材じゃないけど、まあ、キノコは旬かな。
ああ。うん、まあまあ、ホタテは旬じゃなくても、好きっていうだけで、
そうそうそう。
入れるわけね。
あと、ブドウも好きですよ。
ブドウ、
うん、
うんうん。秋の学ブドウは。
ブドウ結構店頭に並んでますよ。
あ、そうなの？
ブドウとか、
はい。
いっぱい並んでますね。あと、梨なんかもありますよね。
梨ね。
梨にリンゴ、そういうのが出てきましたね。
はいはいはい。そうやね。梨なんかも秋やんね。
うん。みかんなんかもちょうど運動会の季節になったら、
はい。
運動会みかんとか言ったら、青い、ね。まだちょっと硬い酸っぱいみかんなんかお昔よく食べましたけどね。
あるね、うん、そういえば、
うんうん、なんかやっぱり果物もそうやけど、やっぱり山のものが秋になったらいろいろ出てくるんじゃないでしょうかね。
そうやね、
うん、
これからまた食べ物が美味しい季節になっていくんでね。
はい、
はい、
楽しみですね。
楽しみですよね。
はい、
はい、そんな中でね、
はい、
あれじゃ、なんか気になった話題がある。
あ、そうなんですよ、うん、さっきちょっとマットさんと話してたんですけれども、
はい、
この間ね、ぼーっとしてる時に考え、うん、
い
つもやね、そう、まあ確かにね、
うん、
大抵ぼーっとしてるんでいろいろ考え事するんですけれども、
はい、
飛行機飛んでんのを見てね、
ほうほう、
大昔、例えば江戸時代なんていう時代には、
う
ん、こんな飛行機が人間が乗ってですよ、
う
ん、空を飛ぶなんていうことは考えもしなかっただろうし、
はい、
仮に考えたとしても、
うん、
お前なんてバカなこと言ってるんだみたいに、
うん、
バカにされたぐらいのことじゃないかなと思うんですよ。
ああ、はいはいはい、うんうん、
それがね、この現代にはごく普通のことになってるじゃないですか。
そうですね、
うん
うん、
だからね、今例えばアニメとか映画の中で、
うん、
いろんなその描かれてる架空の世界、
うん、
もしくはまあ自分がね漠然と思ってる人にバカにされるような事柄が、うん、
はい、
近未来とか、
はい、
もう少し先の未来に現実になってるかもしれないなんてね、想像したりしてたわけですよ。
はい、おお、すごいね、それね。
そうでしょ、うん、うん。だからね、例えば、どこでも、いつでも好きなところへ行ける、ドラえもんに出てくるどこでもドアとかね。
はいはい。
うん、例えば、ドラゴンボール。私、アニメばっかりなんですけど、ね、ちょっとアニオタだってね。
うん。うん、
に出てくる車とかバイクとか大きなものを一瞬のうちに小さな3センチから5センチぐらいのカプセルにしてしまって、
はい、
それを持ち歩ける、
うん、
で必要な時にそれをポイッと投げたらそれが元の車とかバイクとかっていう形に戻る、そしてそれに乗って移動ができるっていうホイポイカプセルっていうのがあるんですけれども、
はいはい、
あんなんできたら便利やなぁとか思いながら、
うん、
雲を見てたわけですよ。
なるほどね、空
をね、うん、
ドラえもんのどこでもドアができれば、
うん、
ホイホイカプセルいらんよね。
あ、そっか、別に車に乗って移動することもなく、
うん、
ドア開けたら例えばアメリカのキャッシーちゃんのお家に行けたりとか。
そうそう、そのキャッシーっていや、だからね、100メートル先でも行けるわけでしょ。
そうそうそうそう、そうよ。
っていうことは、
うん、
ね、あの自転車もいらないし、うん、バイクもいらないじゃないですか。
そうそう、空間を一瞬のうちにその移動できるわけですよ。
ですよね、
う
ん、これほんなら陸上の競技で 100m 走とかやってる選手いるじゃないですか、
うんうんうん、
あの人が用意どんでドアバンと開けたら一緒に到着やね。
あのな、これはな、うん、肉体の、うん、なんていうのかな、どれぐらいできるかとかっていうの競争やからね、
はいはいはい、
自分を鍛えて、
はい、
肉体でどれぐらいのことができるとかっていうことで、
はい、
別に早く着くとかそういうのが目的ではないの。
あ、そうかそうか。
自分の肉体を改造っていうか、うん、鍛えてどれぐらいのことができるようになるかっていう競争やからね。
人間の限界にこう挑んでるわけだからね。
そうそうそう、
はいはい、
うん、またそれは違うかな。
それはどこどんでもドアを使ったあかんわな。
そうそうそうそう、
あの1位になりたいからって言って使ったあかんわな。
そうそうそうそうそう、
まあまあ鍛えて1位になってこそ、
うん、そうそうそうそう、そうや、うん、
分かった。まあまあそうやけどね、うん、本当にそのどこでもドアっていうのもね、
うんうん、
ある意味タイムマシンみたいなもんじゃないですか。
そうですよね。
ね、過去とか未来に行ける可能性はあるんではないかなと言われてますよね。
あ、そう、ドラえもんの中にタイム風呂敷いうのありますよ。
ほうほう、
それはタイムマシンの風呂敷なんですけどね、
はい、
うん、
だからね、本当にタイムマシンみたいなのが出来上がれば、うん、過去とか未来に行けるわけじゃないですか。
タイムマシンって乗ってみたいと思います？
乗ってみたいです。
え、そうなの、
はい、
もし帰れなくなったらどうします？
帰れなくなったらどうしますと言われると困りますが、
まあ、そこで暮らさなしゃあないな。
そういう不安を持って乗ることはないと思うんです、
うんうん、あ、そうなんや、
はい、
うん、
だからもし行くなら、うん、その不安がある人は、うん、まず未来に行ってください。
はい、
過去に行くとですね、
はい、
タイムマシーンを修理するものがないと思うんです。
なるほどね、
うん、その人以外ね、
うん、
けど未来に行けば、うん、タイムマシーンができた時代より未来に行けば、
はい、
タイムマシーンがさらに進化してると思うんです。
分かれへんで、未来に行ったら猿の惑星になってるかもしれんし。いやいや、
確かにな。
核戦争が起こってものすごく荒廃した放射能にまみれた世界になってるかもしれへん
やね。まあ確かにな、
うん、
確かにそうやけども、うん、まだ技術は進歩してるというか、資料でも残ってる可能性はあるやん。
なるほどね、
うん、可能性としてはまだ未来の方があるわけでしょ、
うん、ああ、そうかそうか、
うん、けど過去は可能性が低いじゃないですか、うん、
でも過去は何が起こるか分かってて生活できるからちょっと安心かもよ。こんなとこおったら、
うん、
爆弾のテロがあるからちょっとここを避けとこうかみたいな。
それは歴史を変えるからちょっとまた話
し、ね、自分だけの中でね。
いやいや、だからそれは歴史を変えてしまったとか、そういうのがあるから、
うん、
ただタイムマシンについての話やんか、
うんうん、あ、そうか、
うん、帰りやんようになったらどうするっていう話で言うと、
うん、
過去より未来の方がいいんちゃうかなというところですよね、うん、
なるほどね、
はい、うん、もうそんなこと言ってたらもう時間経ってしもたわ。
ほんまやね、
はい、
じゃあここで一曲お届けしましょう。アットランダムでハーバーハイウェイ。 アットランダムでハーバーハイウェイでした。
いやもう残念ですね。
え、何が？
マット君のギターがね、うん、全然聞こえなかったんですよ。
あ、そう、私なんかボーッとしてたから何も聞こえなかった。
え、あのね、
はい、
サビの部分でこうフェードアウトになっていたんですよ。
はいはいはい。
だからマット君がギター弾こう思って、うん、構えてたのに、うん、出る幕がなかった。
なるほどね、うん、ちょっとシャットダウンされたわけです
ね。そうそう、毎回ね、僕のギターのとこだけ生なんですよ、うん、
あ、そうかそうか、
そうそうそう、
ほう、なるほど。
だからね、毎回微妙に違うと思うんですよ、
う
ん、
ほうほう、なるほど。
ギターの音色とかね。
嘘つけ。
はい、まあまあそうなんでね、うん、まあ来週ちょっとマットファンの方交互期待ください。
はい、
はい、
ということで今日の写真です。
はい、
今日のテーマパソコンということで、
はい、
この写真になりました
ですね、
うん、
今このパソコンですね、ちょっと収録してる部屋の方に持ってきたんですけども、
はい、
ちょっとこれ困ってるんですよ。
はい、何がですか？
表のですね、
はい、
入ったところの部屋に置いてたんですけども、うん、
はい、
今ちょっと向こうの部屋をレイアウト変えてるんですね。
そうなんですよ、来たらね、うん、全然違う部屋になってるんでちょっとびっくりしましたね私は。
そうなんです、うん、また10月にですね、はい、フリーマーケットに行こうということでですね、
はい、
商品がいろいろあったんですけども、
はい、
それを整理しているうちにですね、
はい、
ここでも販売できるように並べようやということになりまして、先週
結構すごい量でしたからね、
はい、はい、さんとですね、
はい、
もう夕方までかかって、
はい、
もう並べ替えたんですが、
すいませんね、お手伝いできなくてね、
うん、でこれまたね、値段をつけてですね、
はい、
ここでも販売できるようにしますんで、
はい、
はい、その時はまたお知らせしますんでね、皆さん買いに来てます。
そうですよ、結構今ありますよ。
ですよね、
私もちょっとあれいいかなとかって思うのね。
え、どなた？
え、あのちょっとワンピースとかでね、
お
ありましたよ。
あ、ほんま、
うん、
いいな、
うん、
それいくらにする？
え、私買ってもいい？
買ってもいいけども、
うん、
いくらにするかっていう問題です。
負けてね、負けてね。
はい、まあまあ1万円ぐらいにしときましょうか、
うん、まあええやつでしたからね。
そうそう、はい、本当にね、格安でね、
はい、
もう皆さんからいただいたものとかもありますんで、
はい、
安く提供できるようにと思ってますんでね、
はい、
ご期待ください。
はい、
はい、そんなところでございます。
はい、では行きましょう、テーマートーク。
どんどん。
テーマはパソコン、
はい、
ということでメッセージもいただいております。
はい、
そのもしかしさんからいただきました、
うん、
パソコンは便利でいろんなことができるよね。
確かにね、
うんうん、新しいパソコンや OS が出るたびに、
うん、
覚えないといけないことがたくさんあって大変だけどね。
まあほんまにね、うん、使い方変わるからね、
はい、
うん、
iPad や Android、うん、アプリって何なんだ。
わかる、その気持ち、
うん、
何やねんこれはと、うん、
今までのパソコンと使い方が変わってきてるよね。
うん、確かにね、
便利になってきているが、うん、覚えないといけないことが複雑で不便だよね、
うん、あ、そう言われればそうやね、
うん、
もうさっさとできてたもんが、
うん、
一から覚え直すからちょっと時間かかるじゃない。
そうですよね、
これがある意味不便やな、
うんうんうん、Windows 8に期待してるんだけど、うん、どうなるんだろうね。
あ、今度のね、
うん、
新しい Windows どうなるか交互期待っていうところやね、
うんうん、今やスマートフォンやタブレットがどこまで進化するのか楽しみだよね、
うん
うん、
本当にね、うん、これスマートフォンとかで最近よく出てきてますやん、
はい、
タブレットとかね、
はいはいはい、
もうあれがどこまで進化していてどうなるんかっていうところやね、はいはい、
なんかね、はい、今いろんな機械がパソコンなんだかカメラなんだか電話なんだかわからないぐらい、
うん、
なんか複雑になってますよね。
そうやね、
うん、
携帯電話でも本格的なカメラの携帯電話とかできてるしね、
うん、
もう持ってたらえ、それカメラって思うようなのが電話やったりするね、うん、
なるほどな、
うん、あれはすごいね。
そうですよね、うん、でまたこのね、その昔さんがおっしゃってるように、
うん、
買ったはええけど使い方は分かれへんとかっていうの結構あったりしません？
あります、あります、
うん、
僕先日ですね、
はい、
スマートフォン買ったんですよ。
はいはいはい、
スマートフォン買ってですね、
うん、
もう使い方、
うん、
覚えるのにちょっとえへん虫にやられましたけど、
うん、はいはい、
使い方を覚えるのにものすごく時間かかって。
そうなんや、でも結構自慢してましたよ、スマートフォン買ってみたいな。
そうそうそう、
うん、
1週間ほどかかってね、
はい、
やっとこそ把握はできたものの、
はい、
まだまだわからない機能が多くて、
はい、
やってるとですね、
はい、
バッテリーが短すぎて。
あ、そうなんですか、
はい、
うん、
もうね、それをいろいろこう調べたり動かしてるのとですね、
はい、
3時間ぐらいでバッテリーがなくなってしまうんですね。
そうなんですか、
はい、だから結局充電しながらとかせなあかんわけですよ、うん、
はい、
でそんなことばっかりやってたらですね、
はい、
もう結局電話としての機能が果たせない。
あ、
まず第一に電話を買い替えたわけですよね、
うんうんうん、
それが電話以上のことがいろいろできすぎて、
はい、
その 機能を覚えるのに時間がかかる、
はい、
でいざ電話として使おうと思ったらバッテリーがないとか、
ね、ああそうかそうか、電話かけようと思ったらかけられへんやん、
そうそうそう、でちょっと様子見ながら、うん、いろんな機能をオフにしながら、
はい、
やってたんですね、
はい、
まあ、インターネットもいろいろできるからね、
はい、
もうそんなんを全部オンにしてるとバッテリーが短すぎるんで、
はい、
オフにしたんですよ、
はい、
でオフにしたら電話としては使えるんです、
うん、
ね、まあバッテリーも長持ちある程度するんです、
はい、
けども電話でええやんと思ったんですよ
電話は電話でええやんって。
そうそうそうそう。
こんななんかたなんかこういろんな機種いらんやんって。
そうそうそう。機能はそんないらんやんと。
ああ
、そうなんや。一月間使ってですね。
はい。
普通の電話に交換しました。
なんでやねん。
もう電話のまんまでええやんと。その方がもっとバッテリーも長持ちするし、
はい。
そんでいいやんって思った結果ですね。
ああ、そうですか。
はい。
だから私はね、そのね、あの、iPhone、うん、スマートフォン、
はい、
スマートフォンはタブレットで使いたくて、
うん、
電話は電話だけで使いたいなって2台持ちたいなと思うんですけれども、
はいはい、
2台持ったら2台の通信料払わないとダメじゃないですか、
はい、
でどうしようかなって今ちょっと悩んでるとこなんですね。
あそれね、
うん、
パケ放題とかいう部分があるじゃないですか、はいはい、パケ放題の部分が、うん、をタブレットに持っていって、うん、携帯は携帯電話だけの通信にしてしまったら、うん、安くつくんですよね。
あ、そうなんや。
うん、
ほう。
まあまあ、そういうのもいろいろ、ちょっと勉強してみてくださいね、はい、そのお母さん。
はい、ありがとうございます。はい、ます、
はい、ほんとね、今話してたようにね、うん、もう、スマートフォンやタブレットとかいろいろ出てきてるんでね、
うんうん。
僕今ちょっと狙い目なのがね、
はい、
あの、ドコモの方から出てるタブレットなんですけども、
はい、
防水。
今までのタブレットとか iPad とかって防水じゃないんです？
防水じゃないんですよ。
そうなんや。
やっぱりね、
うん、
防水っていうのはかなりいいですね。
そうですよね、はい、
携帯電話もそうなんですけども、
はい、
汗でもあの水濡れになるんですよね。
あ、そうなんですか、
はい、
へ
ー。でちょっとした時にポンと置いてあったところでこうコップこぼしたりとか
ありますよね、水没ね、はいはい、
うん、そういうのを考えるとやっぱり防水機能がついているっていうのはかなりいいですね。
私も買って1週間で、
はい、
台所のテーブルの上に置いてたら、
はい、
油のボトルを倒して、
はい、
油まみれになって、
うん、
あの新しいのと交換しました。
あでしょ、
うんうん、
結構ねそういうのがあるんでね、
は
い、防水にしてもらえるっていうのはありがたい機能ですね。
なるほどね、
うん、
なんかあのタブレットのやつってね、
はい、
結構お料理のレシピとか見るのにね、
そうですね、
台所で使ったりとか、
うんうん、
あの外にも持っていくじゃないですか、
はい、
だからやっぱり防水機能っていうのは大事かもしれないですね。
そうですよね、
うん、
本当にねちょっとした雨ででもですね、
はい、
あの水濡れっていうのを出される可能性があるんで、
うん、
本当防水機能っていうのは便利なとこかなと思いますね。
そうですよね、うん、それは何ちっちゃいんですか大きいんですか iPad ぐらい大きいの。
あタブレットとしては iPad 並みにですね 10.1 インチの画面ですので、
ああそうなん
だ、 iPad よりちょっと大きいかもわかんないけど、まあほぼ同じぐらいと思ってもらったら
結構大きいんですね、
はい、
あーなるほど ね、
それで防水機能がついててですね、
うん、
でタブレット初のですね、うん、ワンセグ、
あワンセグ、
はい、がつきましたので、
うん、
今までタブレットにワンセグつきっていうのはなかったので、
うん、
いいんじゃないでしょうかね。
いいですね。私ワンセグ必須です
テレビとしても使えるんでね。
そうそうそうそう、う
ん、だからちょっとそれ狙ってるんですけど、
うん、
だから機能的には良さそうな感じなんですよね。
あの携帯のワンセグで見るよりは画面大きいんじゃないです。
画面はあのね大画面にもできるんですけど、うん、やっぱり 10.1 インチの大画面にするとちょっとやっぱりぼやけますね
画像が。
はい、
まあ、
それは画面を小さくしたりできるんで、
うんうんうん、
小さくしてみるとそんなに気にはならない程度。
ああそうですか。
解像度もかなり良くなってるんで、
うん、
いいんかなっていうところですよね。
なんかこれね今買ったんはええけどもまた半年後にもっとええやつ出るじゃないですか、うん、
出ますね。
そんなん考えてたらいつまでたっても買えないよね。
あのねパソコンとかそういう電化製品、
うん、
全般ですけども、
うん、
もう買いたいって思った時が買い時ですね。
そうなんや。
うん出ないと、うん、いいのなんかどんどん出てきますから。
だってパソコンなんかねちょっとこの春ですかねうちの娘がねパソコン買いたいとかって言って、はい、店頭を見て歩いたんですけれども、
うん、
やっぱ今のやつって結構な値段するわけですよ、
はい、
でも半年前のやつってやっぱ型落ちとか言ってガクンと値段下がってるじゃないですか。
上がりますね、
うん、その時にさあどっちを買おうかって悩むわけですよ。
はいはい。
やっぱり人間の心理としたら最新欲しいじゃないですか。
そうですよね。
けど、うん、この最新も半年後のにはね、型落ちになるわけですよ。
なるわけです。はい。
ほんなら、別にそんな高いもん買わんでも、こっちの安いのを買うといてもええんじゃないかなと思ったりね。
確かにね、うん、高いのを買っても、はい、まあ言えば半年後に買い替えれるわけではないじゃないですか。
そうなんですよ。
だから、うん、半年前のやつを安く買って、うん、まあ1年2年使って買い替えるっていうのが一番賢いやり方ですよね。
なるほどね、うん、じゃあこれレンタルとかできたらええん違いますか。
いやいや、あの多分ね、うん、レンタル料が結構な金額すると思いますよ。
あ、そうか、買うのと同じぐらいになるのかな。
だから逆に言えば、うん、2年契約とかね、うん、いう形になるじゃないですか。
はいはい。
まあ2年間はまずレンタルとしても、うん、買うのと同じぐらいの金額が必要になってくると思います。
なるほどな。それはうまいことをしはりますよね。
そうですよね。メーカーも儲かれへんかったらね。
ほんまやね。
本当に半年間だけ貸して、うん、で5万円するものが2万円しかもらわれへんかったら3万円の損じゃないですか、
うん、ほんまですね。
で中古で3万円でまだ売れればいいけども、うん、これがまた2万円とかしか売れへんかったら本当に損でしょ。
そうですね。ちょっと古くなるとちょっとね、みんなね、そうそうそう、やっぱりね。
だから、うん、もう1万円とかしか売れないと思ったら、うん、まず5万円のものをレンタルで、うん、まあ、半年で5万円になるようなレンタル料になってしまうということですよね。
ね、でもマットさんぐらいね、パソコンにね通じてる人やったらいいけども、
はい、
私らみたいなね、ほんまにあんまり分かれへんもんはね、
うん、
あんま高いもん買うても宝の持ち腐れみたいになるのかなとか思ったりしますよね。
いや本当にね、うん、今僕は思うにパソコンは、うん、10万円以下でいいと思います、
は
あ
は
あ、安いのをですね、うん、買って、片遅れでもいいんで買って、うん、まあ1年2年にで買い替えるっていう感覚を持ってもらった方が。
あ、そっか、安いの買って頻繁に買い替える方がいいんですね。
そうですそうです。どんどん性能も良くなってきてるし、
うん、
それが一番いい方法かな、うん、まあ5万円で売ってるとしますよね、
うんうんうん、
ただ10万円のを買うか5万円のを買うかでしたら、5万円で買えば、うん、あと10万円のを買うつもりやったら5万余るわけでしょ。
はいはい。
だから1年後2年後にその5万円でまた次の5万円で売ってる機種を買ったら、
うん、
すごく性能が良くなってるわけですよ、
ね、そうですよね。
それでも出費は10万で済むわけです。
なるほどね。
ね。
うーん。
だから最新のを持ってるっていうことで、うんうんうん、まあ、2年後にまた最新のを持てたと。
はい。
それが10万円出すとですね、うん、次も10万と思うと買えないっていう。う
ん、ああ、なるほどね。でも賢い買い方かもしれませんね。
ですよね。まあまあそういうふうに選んでみてはどうでしょうか。
はい。
はい。まあまあ、しかし長いことね、パソコンについて喋りすぎましたけど。
そうですか。
はい。
はい。では、来週のテーマ決めていきましょうか。
いいよ。
はい。OS。
うん。
大変。
大変やね。
iPad。
欲しいな。
Android。
うん。
アプリ。
何やろ。
複雑。
うん。
不便、うん、進化。
どうやろう、このアプリってね、うん、僕もまだよくわかんないんですけど、
はい、
ゲームとか、うん、いろんなものがあるじゃないですか、
はい、
もうそれについてちょっと語ってみましょうよ。
なるほど、わかります。
こんなアプリあんねでいいよとかね。
ああ、そうかそうか、
うん、そういう話聞いてみたいですね、うん、
はい、はい、じゃあ来週のテーマはアプリでお送りいたします。
はい、お相手はマットでした。
アイでした。バイバイ。ラストはブレンディで電話してもいいかい。
するよ、ずっと君を描いていた。 たいから」